はじめにお祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日もこのようにして主あなたの日に私たちを教会に集めてくださりありがとうございます。主よどうぞこれからの時間あなたが共にいてくださって御言葉を語らせていただきますけれども、主よどうか聖霊様が語ってくださり、そして聞くお一人一人の霊の心をどうぞあなたが開け、あなたの御言葉を受け取ることができるように、どうか聖霊様助け導いてください。初めから終わりまで主よあなたに期待し、あなたに感謝を捧げ、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。アメン。感謝します。今日は僕がメッセージを取り継がせていただきます。今日いただきます神様の御言葉はルカの福音書12章29節から32節の御言葉になります。お読みしたいと思います。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。アーメン。今日はこの御言葉の箇所を通して生きる糧をくださいというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。今日のこの御言葉を見ていくときに、人が生きるためには二つのことがあると考えます。そしてその二つにはそれぞれ人間の事実と神の事実があります。一つ目は糧がなければ生きられない人間の事実と、神の言葉がなければ生きられない神の事実です。水分と食べ物を得ることができなければこの肉体は死んでしまいます。食べ物を得続ける生活を送るためにはお金が必要です。そのお金を得るためにも仕事が必要です。どれも皆生きるために必要なものであります。その中でも食べ物、食事に関しては絶対になければならないものです。当たり前のことで誰もが理解しています。しかし今日聖書は言っています。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。この世の異邦人とは一体誰のことでしょうか。それはまだ神様を知らない人たちのことではないでしょうか。今日の生活どうしようか、明日の生活どうしようか、今後は大丈夫だろうか。気をもむという言葉が出てきますが、これは心配してイライラするという意味があるそうです。心が乱れている状態とも言えるのではないでしょうか。人間が絶対になくてはならない必要なものを切に求めるということは、一般的にまた人間として普通だと思います。 しかし聖書は、それは神様を知らない人の求め方だと言っている。ここに神様とこの世の基準の違いが分かるのではないかなと思います。神様は決してそれらをいらないと言っておられるのではありません。続きの御言葉には、これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられますと聖書は言っています。私たち以上に何が必要であるかを神様は知っておられる。それは今あなたがどういう状況なのか、あなたがどういう状態なのか、何を考え、何を求め、何をしようとしているのか、すべて見ておられ、すべて知っておられるということです。神様はエジプトから救い出されたイスラエルの民を、水もない、食べ物もない、まだそんな乾ききった恐ろしい荒野の中を歩ませられました。ヘブル人への手紙では、それは彼らが神様を信じなかった不信仰のゆえだと言っています。食べ物も飲み物もない、そんな中で人間は生きることができない。神様はそれも知っておられます。だから人々が水を求めた時には、岩から水を流れ出させ、食べ物を求めた時には天からマナを与えられ、肉が欲しいと求めた時にはうずらを与えられました。しかもそれらはありえない奇跡的な方法で与えられました。誰が乾ききった水もないところで岩から水が出るんですか。誰が天からそんなパンを降らせることができるんですか。ありえないです。これぞ神の御業というほかない出来事です。神様はなぜそのような方法を行ったんでしょうか。それは申命記の8章2節から3節の御言葉です。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの祖父たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。本来なら正しく神様に心を向け、主の言葉に従っていれば荒野に行くことはなかったのかもしれません。不信仰のゆえに自分自身で撒いてしまった結果、それがどんな結果であったとしても、神様は見捨てられるお方ではないということを感謝したいと思います。主はどんな方法を用いてでも私たちの心を神に向けさせようと今も働いてくださっています。人は物理的な食物で生きるんじゃない、主の無口から出る全ての言葉で生きるということを私たちに分からせるために、今もさまざまな方法で働かれておられます。人間の事実だけで生きようとするならば、そこに救いはありません。救いがなければ希望もない、希望もなければ生きる力もない。しかし神の事実で 生きる人はイエス様と顔と顔を合わせて御国に入ることができるという救いが与えられ、またこの世がどんなに辛かったとしても神様の御言葉が光となって希望となって私たちに生きる力を与えてくださいます。聖書は言っています。神を第一とし、神が望まれる通りの生き方をしなさい。そうすれば必要なものは神が与えてくださいます。明日のことを心配するな。神は明日のことまでも心にかけてくださるから、あなたは一日一日を力いっぱい生きなさい。もし神様の言葉が私たちに与えられないとするならば、どのようにして神に従い、どのようにして神様を愛し、自分を愛し、隣人を愛することができるんですか。平安は、和解は、喜びは、許しは、すべてどこで見出せるのか。神の愛がなければすべて無に等しいと言われたその言葉を基準として私たちは生きているんでしょうか。私たちが働くところに、また行くところに、何をするにしても、そこに神様の愛はあるんでしょうか。今被災地の方でボランティアの話とかよくありますけれども、助けるということは素晴らしいことです。でもそこに神様の愛がなかったら、そこに救いがなかったら、何の意味があるんでしょうか。神様の言葉が愛であって、神様は愛そのものであって、私たちはそのお方の言葉に従うとき、またその言葉を受け入れるとき、初めて私たちに愛が与えられるんじゃないでしょうか。愛を受け取るということができるんじゃないでしょうか。人間の事実と神の事実を合わせて、私たちは現実を生きています。今を生きています。この両方を兼ね備えて生きています。まだ神様を知らない人は人間の事実だけで生きているけれど、イエス・キリストを信じるクリスチャンはこの両方を持って生きている。そして人間の事実よりも神の事実を第一とすることがクリスチャンの基準であり、神様の基準であるということを心に留めたいと思うのですが、アメンでしょうか。今お語りしたのは、一つ、糧がなければ生きられない人間の事実、神の言葉がなければ生きられない神の事実、そして二つ目は、誰かの協力がなければ生きられない人間の事実と、神様の協力がなければ生きられない神の事実です。親がいなければ生まれることもない、ミルクを与えてくれる人がいなければ育つこともできない。生まれながらにして人は必ず誰かの助けが必要です。自分一人でできていると考えていたとしても、それは永遠ではない。必ず誰かの助けが必要になります。創世記の2章18節で主は言われました。 また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神様はこうおっしゃってから、助け手である女を作られました。これは夫婦と捉えることが多いかと思われますが、家族、親友、また自分を支えてくれている人を意味することもできるのではないかなと思います。パウロはコリント人への手紙の第1、7章7節でこのように言っています。私が願うのは全ての人が私のように独身であることです。しかし一人一人、神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。だから必ずとも助け手は妻や夫婦だけの関係ではないと言えるのではないかなと思います。また伝道の書ではこのような御言葉もあります。二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い報いがあるからだ。どちらかが倒れる時には一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれる者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かくなる。一人ではどうして暖かくなるだろうか。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。聖書が言っているように、人が一人でいるということが良くないということがわかると思います。この御言葉を思ったときに、教会という場所はまさにこの御言葉にふさわしいと思いました。なぜなら、家族から見放され、また友人に裏切られ、誰も支えてくれない、誰も味方してくれない。そんなときに、教会と出会うことができれば、それはなんと心強いだろうか。その傷を負った人を心から迎え入れ、悩みを聞き励まし、物質的なサポートをし、精神的な支えもし、その人を回復するまで奉仕してくれるという、何かの見返りなどもない、病院やカウンセラーも必要です。大切です。でもその霊と魂の回復は教会でしか果たすことができない働きだと思うのですが、アーメンでしょうか。教会とはこのジーザスライフチャーチのことであって、また神様を信じる私たち一人一人のことです。ですからこの教会に集う私たちは、神様からいただいている愛を持って、自分たちができることを最大限に生かし続けたいと思うのですが、アーメンでしょうか。神様の協力がなければ生きられない。これは神の事実です。神様の愛を持ち続けるためには、神様の協力がなければできない。神様の協力がなければ信仰に生きることはできない。今日の賛美の中でもありました、義人は信仰によって生きる。それは神様を信じ信頼しながら生活を送るということ。反対に信仰に生きることができないということは、前半でお語りしたように、神様がくださるその糧を、その命のパンを食べることができないということではないでしょうか。できないのではなく、食べないという言い方の方が正しいのかもしれません。いただいた言葉を受け取り、食べて、噛んで、 味わって、その時に初めて御言葉が私たちの人生を潤し、私たちの心を満たし、活力を与え、生きがいを与えてくださるのではないでしょうか。すべては神様の協力、聖霊様のサポートがあってこそです。だから私たちは日々聖霊様に頼り続けるということをしなくてはならない、頼り続けて生きていかなくてはならないと思うのですが、アーメンでしょうか。前回みゆき先生のメッセージで語っておられました、聖霊に満たされ続けなさい。それを聞いたとき、僕自身は間違いないなと思いました。アーメン、そうですと思いました。劇的な聖霊様のその体験をして、その一本で歩み続けることができたらいいですよ。でも私たちは乾いてしまうんですよ。だから前回みゆき先生のメッセージの中で、聖霊に満たされ続けなさい、油を買い続けなさいというメッセージをいただきました。僕自身も何回も思ったことがあります。礼拝をしているときに、神様素晴らしいな、この状態がずっと続いたらいいのになって、ずっとこのまま続いてほしいなって。でも、いやでもと言っていいのかわからないですけど、いやでも明日は来るし、時間は経つし、いやでも仕事に行かなければならないし、教会にずっといたいと思っても、いやでも出て行かないといけないし、家に帰らないといけないし、でも教会にいる時だけが聖霊様に満たされる時なのか、教会にいる時だけなんでしょうか。一人一人が教会というのであれば、教会は主がおられる場所であって、聖霊様が住まわれる場所です。私たちが教会というなら、私たちが教会にいなくとも、どっか地方にいたとしても、そこに神様はおられるんじゃないでしょうか。そこに聖霊様はおられるんじゃないでしょうか。人間の事実と神の事実を兼ね備えて生きている私たちだからこそ、苦しいこともあります、辛いこともあります、なんでって思うこともあります、不平を言いたくなるようなこともあるのかもしれない、ため息をついてしまうこともあるのかもしれない。でも主は今日の御言葉の最後に言われました。小さな群れを恐れることはありません、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。小さな群れとは私たちのことです。今日は教会体調不良とかでみんな休んでおられますけど、いつもより少ないですけど、まさに今そうですよ。小さな群れですよ。また日本はクリスチャンが少ない、そんな少数派の私たちに主は言われます。小さな群れを恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださる、それどころかあなた方の髪の毛の数さえも覚えてくださっているんだって、恐れることはありません。なぜなら私の目にはあなたは高価で、たっといと主は言ってくださっているんじゃないでしょうか。私たちが必要とするのは神様のお言葉です。聖書の言葉です。その言葉が私たちに必要なところを全てを満たし、 与えてくださることを心から感謝したいと思います。私たちは人間の事実を持っているけれども、でも私たちの生き方は神の事実であって、私たちが求めるのは神様の言葉で、神様の思いで生きたいと願います。必要なものはその時その時に主が与えてくださる。どのような方法かは分からない。でもイスラエルの旅はありえない方法で糧を与えられたんじゃないでしょうか。私たちには与えられないんですか。そんなことない。神を信じる者は必ず救い出し助けてくださる。今日も主を見上げて信仰に歩んでいきたいと思います。今三木先生のメッセージの中でも、主が来られるということがどういうことなのか、私たちはどういう状態でいとかなければならないのか、目を覚ましていなければならない。神様は言っておられます。一日一日を力いっぱい生きなさい。手を抜かず、できる限りのことを尽くして生きなさい。完璧にできないけれども、でも神様が求めておられるのは、私たちが主を求めて主を愛したいと願う心。今日も主をどうかあなたの愛によって生きることができるように、あなたの御言葉に歩むことができるように、主をどうか私の生き方を変えてください、あなたが望まれる生き方へと変えてくださいと心から願いたいと思います。その時に助け主である聖霊様が働いてくださり、その時その時に必要な言葉を与え、必要な力を与え、必要なスキルも与えてくださるんじゃないでしょうか。主に期待したいと思います。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。主をどうか語らせていただいた御言葉の中で至らないところがあれば、主をどうぞあなたがそれを補ってください。あなたがどうかお一人一人のうちに働きかけ、またお一人一人の信仰を強めてくださいますようお願いいたします。今日体調不良でお休みされている方が多いですけれども、主をどうぞ今日教会に来れなかったお一人一人も覚えてください。その体調が早く感じし癒されますようにお願いいたします。主を恐れることなく、ただあなたを慕い求めて行く良いしもべとして私たちを作り変えてください。お願いいたします。この時を感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。